皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第43回目。本日のゲストは先週の岡島さんのお友達紹介でサポートメンバーの小堀さんをゲストに招いてお届けいたします。それでは小堀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の放送を聞いてくださった方が、くださった方は分かると思うんですけども、はい、先週からお友達紹介ということで次の方を紹介する、企画を急遽決めまして、
はい
で無茶ぶりの中岡島さんとても困ってたんですけども、小堀さんがご指名ということで、
はい、
ということになりましたので、小堀さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で先週 その 岡島さんのからの伝言で、小堀さん楽天はどうなりましたかということで伝言をいただいてますので、まあ、その辺の話と、あとまずちょっと軽く自己紹介の方していただけますでしょうか。
はい、
はい、
サポートメンバーの小堀と申します。
はい、
ですね、今中国輸入を行ってまして、はい、ほぼオリジナル商品で売っております、はい、で月商としては3、400ぐらい行ったり来たりっていうような状況になります。はい、はいはい、簡単ですが、はい、
よろしくお願いします。副業でねやられてて、それだけの売り上げ作ってるのはやっぱりいいよね。
そう、売り上げ的にはもう少し、うん、いけるイメージはあるんですけど、なかなか、
う
ん、うまくいってないところあるので、
それも、
はい、お話できたらと。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、岡島さんからのその伝言で、小堀さん楽天どうなったんですかっていうことなんですけど。
そうですね。夏頃から申し込んだんですが、
うんうんうんうん、
まあ、出店はしてるんですけど、ほぼ、うん、何もできていない。ショーページは1ページ作ってるんですけど、
うんうんうん、
で、その、できてない理由としては、うんうん、まずちょっと商品自体、メイン商品なんですけど、うん、その、工場を変えまして、
うん、あ、そうなんだ。
はい。で、サンプルが良かったので、そこに乗り換えたところ、
うんうんうん、
本生産で結構、品質が、やばい
中国あるあるに引っかかっちゃったんですね。
そうですね。なので、また、工場探してサンプル作ってっていうのをやっていると、サンプルが1ヶ月かかるので、
かかるね、
で本生産も1ヶ月かかるので、で、まあ、商品が今ない状態。
それでないって言ってんですか？言ってたんだ。
そうですね。
あ、なるほど。
で売るものがないので、できていないっていうのがもう1点なんですけど、あと、もう一点、楽天をやり始めてちょっと分かったことが、
うん、
ちょっと一人の力だとちょっとやりきれないところがありまして、で、まず僕が楽天の内容っていうか、
うんうん、
システムとかを理解してないっていうところが大きくて、
うんうん、
なので、人に仕事が振ることが
あ
って、で、やっといて、でも、説明しなくてならないので、あっちも、私も、わからないと、なかなか、で、そのまとまった時間が今、取れてないっていうのが、
なるほどね。
いいですね。
なるほどね。 全然違うもんね、アマゾンのプラットフォームと、アマゾンのその、登録方法とね、はい、楽天の登録の方法。
そうですね。うん、まずサイトの全体のイメージもありますし、うん、その回遊性というか、まあ、いかに自分ちを見てもらえるかっていうのも、うん、ありますし、うん、その辺一つ一つができていないっていうのは。
なるほど。初の売り上げは立ったんですか？
あ、もう立ってるんですけど、うん、何も広告とかも、うん、かけてないんですけど、うん、ポロポロは売れてます。
あ、そうなんだ。
はい。
なんですけど、9月に申し込んだって言ったんだっけ？
あ、9月頃から、うん、出店が可能というか、うん、はい、書いてます。
で、そこから作り込んで、で、オープンしたのっていつぐらいですか？
あ、オープンが9月ぐらいです
か？あ、オープンが9月ね。
はい。
その前の段階では、段階っていうか申し込んだのは何月ぐらいですか？そうです
か。8月の中盤とか。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ、約1ヶ月ちょっとでオープンさせたんだ。
1ヶ月ちょっとでオープンさせたんですけど。
でも比較的早い方じゃないですか、オープンさせるところまで行ったのは。
いや、広告を一つもらえるっていうので。
ああ、なるほどなるほど。
あ、10月かもしれないですね、オープンしたのが。あ、1ヶ月ぐらいで、はい、うん、オープンしたんですけど、
うん、うん、あそこはじゃあちょっと気合でやったんだ。
なんですけど、すごいいっぱい聞きながら、
あ、楽天の人に。あ、なるほどなるほど。まあそれはね、当然わかんないから聞くしかないけどね。
そうですね。
うん。
なので、本当は僕一人じゃなくて、うん、本来であれば知ってる人にやってもらえ、うん、もらうか、うん、それとも自分がすごい勉強して、分かった上で、分かってる人に仕事を振、うん、れる、ディレクターみたいな形の仕事ができれば、本当は進みが、ね、早い。
うん、確かにね。だから、内部にそういう人がいれば一番いいんだけどね、理想なんだけど。
そうなんですよ、うん、で、妻にお願いしても、うん、今例えばアマゾンの方もやってますし、うん、で商品 その改善とか、うん、あとは仕様書書いたりとか、
うん、もうあるし、もういっぱいいっぱいなんだ。それで
そうなんですよね。
一日の仕事がもうそこで終わっちゃうんだ。
なので、なかなか新規で入れることができなくて。
ああ、なるほど、なるほど。
なので、一人誰かが手伝っていただける人がいるとすごく楽なのかなっていうのは感じてますね。
それだけの、その外注さん探したらどうなんだろうね。
あ、今、うん、一人、うん、ちょっと坂口さんの紹介というか、
お
で、はい。LP、昔ちょっとファッション系のやっていた方とお話ししまして、
うん、
で一応その方は楽天経験者なので、
うん、
そこで手伝っていただこうかなって、ちょっと考え、で、ちょうど昨日ですね、
うん、
その方と一度お話しして、うん、で、来週、一枚、ファーストビューの、画像を作っていただいて、で、
うん、
でそこからちょっと考えて、サイトをちょっと作り込みしていこうかな。
あ、なるほど、なるほど。
考えてます。
おー、じゃあ、物販の中でつながりましたね。
そうですね。この間、オフラインイベントの時、うん、あれは、梨本さんの。
まあ、エアビーで。
エアビーの時にお話ししてて、うん、いるよっていう話で。
いるよって言われて。
あ、じゃあぜひみたいな
形で。はい、あ、そうだったんだ。あ、エアビーじゃ行ってよかったですね。
そうですね。でも、これを、うん、聞いたっていうのは、森さんのウェビナーが結構きっかけ大きいです、ね。
うんうんうん、なるほど、なるほど。森さん、あれだからね、楽天の方、比率が大きいからね。
そうですね。
うん、
本当に森さんの、
うん、
ウェビナーと、うん、あと、まあ、ブッパラジオもそうなんですけど、うん、かなり僕の中では すごく参考になって
る。そうだよね、この間も物販ラジオに出てもらって、すごいなんか楽天成功されてますもんね、森さんね。
そうですね、うん、でやっている内容とか数字とか、聞いたときに、うん、そのちょっとの差だったんですよね、うん、僕とそのやってることと、あと人の周りにいる人たちと、
うん、
でそこまでいけるっていうイメージがついたので、うん、それで、うん、その
なるほどなるほど、
全部が、あの、一人でというか、その今いる中でやろうとしてたのが、
うん、
かなり、あの、良くなくて、
うん、
で森さんってすごい最短ルートで行ってる、行っていますので。
で、森さんも一人だからね。
そうなんですよ。ただ、もうディレクターになって、その、周りの人とうまく連携取りながらやってるっていうのが、すごく、あの、参考になりました。
そうだよね。外注さんもうずっと長く使ってる外注さんにも、
そうですね、
投げてやってるっていう
のね。まずですね、うん、LP 来る方おりまして、
うん、
で森さん自身もその流れは決めて、
うん、
投げる、
うん、
であとは中国であの直送できるような体制が整ってる、うんうんうん、であとはあのただその商品、
うん、
あの OEM するときって商品の選定が一番大事じゃないですか。
うん、そうだね。
森さんそこの能力がすごい高くて、でそこをすごいしっかり1週間、
うん、
2週間とか見てれて、
うん、
でそこで僕の場合はあの、うん、あの代行業者使ってるので、うん、そこの方に、うん、あのまあ、使用書とか作ってもらって、
うんうんうん、
もしくは自分で作って投げてやり取りするんですけど、
うんう
ん、やっぱり時間かかったりとか、工場がやっぱりサンプル作ってみてやっぱダメだったっていうの結構多いので、
うん
うん、森さんのやり方ってあのもう加藤さんとかプロフェッショナルの人にお願いして、
うんうんう
ね、で、えいやって言って、でそこで打ち合わせしてっていう流れで、でそこで話を聞いてると、
うん、
結構満足できるものはできているような、うんうんうん、形なので、
うん、
それを考えるとだいぶ速度が打ち合わせにならなんて思いながら、はい、
なるほどね。あとはそうだな、小堀くんやっぱあれだね、現地に、まあ、代行業者じゃなくてもっとその、はい、まあ、物販でいうその林さんみたいな、林さんとか加藤さんみたいな、はい、うん、そういう方を捕まえないとダメなのかもしれないね。あと、
まあ、一つの方法ですよね、
うんうん、
で今の商品はその代行業者に任せつつ、うん、その森さんみたいにその市場規模とか、
う
ん、調べて、
ね、
でもうこの商品って決めたやつに関してはそういう方とつながってっていうのを考えてます ね、
うん、でももう小堀くんの方もあれでしょう、売る商品はもう決まってるわけだから、
はい、
うん、あとは本当にその仕入れ先をどんどんどんどんセグメントしてって、
そこさえしっかりすれば、うん、結構中国
に行ってると思うけどね、
はい、そうなんですよね、うん、そこでいいところが見つかったところが勝ちっていうところあると思うので、
うん、あるあるあるある、そこはあるね、
そこから派生もできますし、
うん、
品質が安定してその安心できる、
うん、
信頼できるところ、
うん、
っていうのはやっぱり一つの重要な、
うん、
はい、ことだと思うので、
そうだよね、うん、まあ、ただね、なかなか小堀君も中国行けないもんね。
そうなんですよ
ね、副業でやってっからね、まあ、そこがちょっと、うん、まあいい時もあれば悪い時もあるっていう感じだね。
そうですよね、うん、そこもなかなか、
うん、でも、なんかできそうな気もするけどね、その誰だっけな、あ、まあ、そうそう、それこそ先週ね、話してた、岡島さんなんか、その今やってるところはね、はい、工場にも行ったことないって言ってたからね。
そうですね。そこはたまたまその話だけでかなりヒントとか見つかったと。
うんうんうん、
そうですね、
うん。だから、まあ、そういう事例もね、あるから、まあ、諦めずちょっとやってみて、進んでいくしかないんだろうけどね。あと、いろいろ情報で、情報を自分なりに取って、
そうですね。
行くしかないとは思うけど。
なので、結構、うちサンプル、作りまくってます、今。
ああ、いいと思いますよ。うん。多少ね、ちょっとサンプル代高くなっちゃうけど。
なっちゃいますけど。
うん。でもそれはね、必要経費ですよ。
最近気づきました。一個良さそうなところを選んで、うん、で、一ヶ月待ってきて、あ、ダメだったって気づいた時には、すんごいロスじゃないですか。
うん。だから、もう複数、やるしかないね。
そうなんですよね。うん、だからそこの、例えば、数万円とかかかったとしても、うんうん、やっぱり、作った方が、後々、うん、
作った方がいいね。
はい。
うん。
いいのかなっていうのは、ちょっと感じてますね。
なかなか、じゃあ思い通りの速攻サンプルが上がってこなくて。
来ないです。ちょっとこっちの仕様もめんどくさいというか、
あ、そうなんだ。
要望が多かったりとか、品質厳しかったりするんで。
いや、でもね、そこはね、妥協しないでちょっと進めてもらった方がいいと思うけどね。
あ、そこをもうかなり痛感してるので、
うん、
しているので、
うん
でよ、うん、そうですね。
うん、やっぱりその品質をやっぱりその妥協しちゃうと、最終的に安く売らなくていけなくなっちゃうからね、
はい、
利益取れなくなっちゃうんで。
そうなんですよ。レビューやっぱり大事なので、うん、荒れてしまうと、どうにもならないので、
うんうんうん、
まあ一つ、そのライバルに勝てる要素の一つとして、レビューってやっぱ大事なので。
そうだよね。
はい。
うん、
まあ品質レビュー。まあいろいろ繋がってると思うんですけど。
うん、全部繋がってるよね。
繋がってますね。
うん、でその一個の、その、まあ、例えば品質っていう歯車を、
はい。
ねえ。いい加減なことやっちゃうと、すぐ外れちゃうわけだからさ、その歯車が。
そうなんですよ。
で、そうすると全然動かないからね。
でそこに歯車が来ると、うん、その、検品してる人もに、もう嫌になっちゃうし。
そうだよね、う
ん。いろいろ歪みが出てきてしまってるので。
売りが来る、
うん。はい。
そうそうそう。
なので、今ちょっと売り上げ下がってるんですけど、まあ、ちょっと我慢の時期なのかなと思いながら。
まあでも、しょうがないね。
しょうがないです。ここでも抜けてしまったらかなり、うん、まあ森さんの事例だったりとか、岡島さんの話とか聞いてて、うん、まあそこまでいけるイメージはあるので、
うん。
はい。
なるほど、なるほど。だから、やっぱり小堀くんのその一つの強みって、
はい。
やっぱ副業だから、
そうですね。
そう。だから、今売り上げ下がってますって、ね、ちょっと、落ち込んじゃって暗い感じだけど。
はい。
でも、別に食べてくには全然困ってないわけじゃない？
そこ、いいところでもあって、ちょっと のんびりしちゃうところもあったり。
うん。
本当、それでご飯食ってる人ってやっぱ必死になるじゃないですか。
うん。なるね。
ちょっと足りないなって自分の中で思いながら。
うん。
でも、
まあ確かにそのいい部分もあってさ、やっぱり、その、そうやって、サンプルをさ、できなくても待てる。
待てますね。
ね。状況にもあるから、これさ、本当に、物販専業でやってる人たちは、これもう必死ですよ、もう。だから。必死っていうかもう、
ね、
うん。1ヶ月待ったサンプルがさ、
はい、
使えないなってなったらさ、もう、明日からどうするみたいなさ。
ある程度の品質でいっちゃうっていう選択肢も多分あると思うんですけど。
だから、なんか、そういう、変に、無理なことして、結局、ね、売り上げが下がって、品質悪くなって、みたいな。結局ダメだ、ダメ、みたいな感じになっちゃう可能性もあるからね。
そうですね。
だから、まあ、そういう副業っていう、その、ね、他の人たちが持ってない、部分をね、小堀君持ってるわけだから、そこはそれで、 うまく使っていけば。
そうですね、付き合っていきながら。
そう、付き合っていきながらね。だから前、まあ、サンプルがダメだったって言っても、そこでちょっと、諦めてるわけじゃないんだろうけども。
でも、いい経験にやっぱなりますね。いろいろ作っていく中で。
そうだよね。
使用書とかもだんだん細かくなってくるので、これじゃ伝わんないんだとかって分かってきたりとか。
そうそうそう、伝わんねえんだよね。
本当に細かい写真。
そうそうそう。本当に幼稚園レベルに教えるぐらいのことをやんないと伝わんない。
結構変なもんで、そう来るか
っていう。そうだそうだ。そう来るかって、ここをこう解釈したかみたいなね。
あ、なるほど、そうだよねっていう。
そう。わかる。わかるなぁ。あるある。中国あるある。
なんかそこをうまく伝えられる人とかと繋がるとすごい多分スムーズに、進むんだと思うんですよね。
そうだね。
もしくは自分で通訳雇って、自分が伝えに行くとか、何かしら、その、うまく伝える方法があった方がスムーズにいきますよね。
そうね。え、小堀君、使用書は日本語で書いて渡すの？
あ、うちの場合は日本語で、はい。
日本語で書いて、で、その代行業者さんが翻訳して渡すみたいな感じなのかい？
だと思います、向こうには、はい。
あ、じゃあそこの代行業者さんはそこまではやってくれるんだ。
そうですね。
なるほど。
最初はそこの方に使用書書いてもらってたんですけど、
うん、
だんだん細かくなってくると、それに修正を加えるって形になってくるんで。
でもその、指示書、その、使用書か、はい、使用書使用書の日本語版と、はい、中国版にやったやつは、小堀くん、控え取っておいた方がいいと思うよ。
ああ、そうなんですね、うん。そうかもしれないですね。
うん、どういうふうに、その中国語で指示出してるのか。
はい。はい。
でね、うち、こういうことだったんですよ。はい、うちも日本語で、指示書を出すんだけど。
はい。
それが、まあ、いつもはちゃんと、中国語で翻訳して、工場に渡すんだけど。
はい。
そのね、日本語を翻訳しないで、そのままスルーしちゃった時があって、一箇所。
はい。
それね、結構大事な部分だったんだよね。うちのその肝となる部分だったんだけど。
はい。
それが見事に、抜けちゃってて。
伝わってなかった。
翻訳されてなくて。みたいな。
なるほど。
うん。これはね、うちもいい経験になったっていうか、ちょっと苦い思いしちゃったんだけど。だからね、うん。違う商品っていうか、ちょっと、うちとしては、これじゃなかったのにな、はい、みたいな感じで来ちゃってさ。
あ、
うん。で、サンプル作る時間をちょっと端折っちゃったのね、その商品だけ。急ぎだったから。
わかりますね。
来た商品全部そうなっちゃってさ。あーみたいなさ。ロットで頼んだやつ全部それだよ。
あ、菊池さんの場合はもう数とか金額が多分全然違うと思うんで、それは結構大変ですよね。
まあね、うちも、だからまあ、確かにその急いでやっちゃって、そういう本来やるべきことを端折っちゃうと、はい、あ、こういうことが起きるんだなーっていうことで。
あ、それも、うん、最初うちもサンプルあまり作んなかったとかあったんですけど、うんうんうん、やっぱり伝わってないものができてきたりとかして。
だから去年と同じデザインだから、これちょっとこう、手加えればいいだろうみたいなさ。感じで投げちゃったらもうそこを翻訳してませんでしたみたいなさ、おいおいみたいな。
おー、なるほど、うん、じゃそうですね。じゃあもしかするとその伝わってない部分とかが最近ちょっとあって、
うん、
そういうのがあったのかもしれないですね、うん、
だからね、その指示書をもらった方がいいですよ。控え、どういうふうに指示書中国に書いたんですかっていうと、なんかね、はい、そこをまあ、全部ちゃんと中国語になってればいいんだろうけど、
はい、
うん、どっかの部分がその日本語のままで言ってるとか、そこちゃんと翻訳してないとか、うん、いうのはあるかもしれないよね。その小堀くんが細かく指示書出してるんだけど、そこちゃんとできてないっていうのは。 どっかに原因あるはずだね。
そうですよね。うん、だその人が伝え忘れなのか翻訳してないのかとか、いろいろと。あるのかもしれないですね。
うんうん、ね、だから、どこに原因あるのか。
そうですね、うん。
また同じことやっちゃうからね。
そうですよね。
そうそうそうそう。まあだから、しょうがない、しょうがないって言っちゃあれなんだけど、まああるからね、こういうのって、ほんと伝わんなくて。
そうですね。なんか一つ一つ丁寧にやらなくちゃいけないっていうのはすごくありますよね。
うんうん、そうそうそうそう。まあ向こうはね、指示通り作ったんだけど、何文句言われる必要ないよ、みたいなね。
そうですね。
思ってるからね。
思いますよね。
うん、そうそう工場なんかは特にそう思うよね。なんで、お前が言った指示書通り作って、なんで文句言われなくちゃいけねえんだよ、みたいなね。
そうですね。
じゃあ、なかなか今、大変な時期なんですね、小堀君は。
そう、まあ、我慢の。
我慢の、我慢の時なんですね。
12月なのに、我慢の時期。
一番売り上げがね、作れる時なんだけど。
そうなんですよね。
ね
え。しょうがないですね。
まあ、これは来年に、ね、この、
うん、そうですよね、
売り上げを作るための、まあ材料ということで、経験ということで、
はい、
思うしかないですね。
ちょっとまあ、頑張るしかないで、まあ、そこもありつつ、その周りに手伝ってもらえる人を、
うん、
まあ、森さん、ちょっとベンチマークにしてるんですけど、
あ、なるほど、なるほど。
はい、うん、そんな形で。
いいですね。ね、森さんもああいうスタイルでやってるからね。
まだ余力があるじゃないですか。
余力が、なんか余裕たっぷりだよね、なんかね。話聞いてるとね。
でまだまだで、あの、売り上げとその、現金の残し方と、
うん、
で、まだ、広げれば広がれ、うん、広げることができる、
うん、
あの状態、うん、すごく羨ましいですね。
いいよね。で従業員がいないからね。
バイトさん一人でっていう。
あ、バイトさん一人なのか。
はい。
いいよね。
じゃあ、そこも、はい。
小堀君はそこを目指して。
もう少しうちはでも、なんていうんですかね、重いというか、うん、あのバイトさんももう少し、うちの場合はちょっと増えるかなっていう感じ。
ああ、そうなんだ。
感じします。
あ、バイトさん増やすんですか？
一応、理想は2名、2名か3名ぐらいなんですけど、
うん、
ただ今ちょっと商品が入ってからかなっていう。
まずそこなんですね。
そこですね。
なるほど。
あと森さんとかの話聞いてまして、うん、あと河下さんの拡大志向の話とか、
うんうんうん、
あの、まあ、ウェビナーあったと思うんですけど。
うんうんうん、ありましたね。
あの時、結局ビジネス通して自分がどうなりたいかとか、うんうん、どうしていきたいかって、やっぱりすごく重要じゃないですか。
まあ、ビジョンというか、目標というかね。
そうですね。うん、どういう暮らしがしたいって言ったら、うんうん、自分の価値観って言ったらいいんですかね。
うん
うん、考えた時に、やっぱり、そんなに拡大志向ではないなっていうのは再認識してしまう。
ああ、ね、小堀君自体が？
そうですね。やっぱり、妻と一緒に仲良くやりたいっていうのが一番、
うんうん、
僕の中で大事なんで、
うん、
そこがやっぱり柱になってるみたいなんですよね。
うんうん、なるほど。
そうなると、うん、ある程度の従業員、まあバイトさんなり、うん、正社員、だとしてもそんなには増やしたくないなっていう
の、
うん、
ああ、なるほど、なるほど。
ただ、うん、そこまで行ってしまうとまたちょっと考えは変わってくるんだと思うんですね。景色、見えるところって変わってくると思うので。
はいはいはい、はい。なるほどね。まあ、そうだな。まあ、うちも、ね、個人事業主から始まって、法人化にして、で、法人化にしてからのやっぱ売り上げとかこう見てみると、
はい、
うん、個人事業主の時には、まさかここまで来るとも思ってなかったからね、自分が。
ああ、なるほど。
でも、あ、意外と ここに立ってみると意外とできるもんだなっていうのを感じたし、
そのステージになってみないとわからないことって多分あると思うので、
ね、だって個人事業主の時にさ、年商1億なんか全然想像もつかなかったからね。
そうですよね。全然、そう、ね。そう考えると、
そうそう、はい、月に100万売るのが、なんか、それでもすごいと思ってたからね、個人事業主の時は。
そうですね。
そう。ね、だから
結構、
うん、はい、はいはい、結構。
あ、うん、結構月収、例えば最初の頃30万、目指してて、行ってみて、
うん、
で、100万超えて、
うん、
そうすると意外と当たり前になってきちゃうじゃないですか。うんうん、
なるね、なるね。
なって、うん、で、すごい物販が良かったのが、そういう事例とかがいっぱいあったりとか、
う
ん、そういう先進む人と話す。機会があるじゃないですか。
うんうんうん、あるある。
で、売り上げが伸びない時期って、うん、自分が何したいかってわからない、迷ってる時期だと思うんですよね。
うんうん、
例えばメルカリやってみたり、ヤフーショップ。
あるね。
ただもう、この人すげえ。で、この人ちょっと真似し、届きそうだとか、
うんうん、
この人ちょっと、なりたいとか、うん、あれば、その人のモデリングすれば、そこまでいけるような、
そうなん
動きはし
ない。そうだよね。確かにそうだよね。だから、うん、自分より、今よりちょっと、まあ、手の届きそうなっていう言い方は、ね、合ってるかどうかわかんないけど、
はい、
もうちょっと背伸びできれば、
そうですね。
この人と並ぶのかっていうと、なんかね、やる気にもなるよね。
なりますし、それが正解って分かってる時ってやっぱり進みやすい
ですね。で、ま、ね、そうやって今小堀くんがさ、森さんをベンチマークしてるって言えることをもうすごいいいことだし、
はい、
うん、で森さんに近づいてっていうかね、森さんにいろいろこう会った時に話できるわけだからね。
そうなんですよ。
うん、
話いっぱい聞きたいですね。
うん、だからやっぱりこの物販のコミュニティってやっぱそういうとこすごいよね。
すごいと思います。
うん、この間もさ、その台湾の、
はい、
うん、初めての海外イベントだったんですけど、はい、すごく皆さん満足度が高くて、はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。